僕は散歩に出かけた。頬をなぜる風が柔らかい。鼻歌を歌いながら坂を下ると、僕の名前を呼ぶ声がする。振り向いても誰もいない。僕はゆっくり歩き続ける。それでもまだ声が聞こえる。確かに誰かが僕を呼んでいる。その声に導かれて暗い路地に入ってゆくと、小鳥屋の看板が目に入った。声はその中から聞こえてきた。その店に入ると奥の方に一羽のオウムが止まっていた。カゴに入れられたそのオウムが僕の名前を呼んでいた。長い間行方知れずの古い友達に会ったように、オウムは羽をバタバタさせてもう一度僕の名を呼んだ。店の主人に僕は聞いた。このオウムはいくらですかと。彼は言った。75,000円。ポケットには20,000円しか入っていなかった。このオウムは僕の名を呼んでる。僕のところに来たがってると僕は言った。そして僕は恐る恐る20,000円をポケットから取り出した。そんなに望まれて買われてゆくのなら、このオウムも幸せというもの。20,000円でいい、カゴごと持ってけ。彼はオウムを渡しながら言った。両腕でしっかりカゴを抱え、坂を登って家に帰った。オウムは嬉しそうに僕の名を呼び、僕はオウムにアルーという名をつけた。このようにしてアルーと僕との二人の生活が始まった。アルーの好きなものはひまわりの種とブルースとバッハを聞くことだった。1年が過ぎ、アルートの楽しい日々が続いた。カゴから出してももうどこへも飛んでいこうとはしなかった。家の中の泊まり木に泊まり、僕の帰りを待っていた。ひまわりの種を食べながらロバート・ジョンソンを聞いていた。ある日家に帰るとアルがいない。窓が半分開いている。青い羽が散らばっている。何かに襲われたに違いない。闇迫る外に飛び出し、アルーの名前を呼びながら家の周りを探してみたが、どこにもアルーはいなかった。 思い出もう一度アルの名前を呼んでみた。その時かすかに聞こえてきた僕の名を呼ぶアルの声。家の前の一の木からアルが足元に落ちてきた。慌てて両手で抱え上げた。脇腹がえぐられ血まみれだった。薬をつけバッハをかけ僕は夜通し看病した。元気を出せアルと声をかけるとクワクワっと弱々しく泣いた。夜が明けて太陽の光がカーテンの隙間から差し込んだ時、アルは突然立ち上がろうとした。それがアルの最後だった。僕はアルと叫んだだけでなすすべもなく立ち尽くしていた。カンタータ147番が部屋中に静かに流れていた。僕は庭の真ん中に穴を掘りアルを埋めた。アルがお腹を空かせないようにひまわりの種もたっぷり入れた。秋が終わり冬が去りそして春が巡ってきた。アルを埋めた庭の真ん中たくさんの芽が顔を出した。今強い夏の日差しを浴びてひまわりの花が咲き乱れている。風が吹いて揺れるたびにアルが僕の名を呼ぶ声がする。風が吹いて揺れるたびにアルが僕の名を呼ぶ声がする。
ありがとうございました。